どうもこんにちは、大峰です。明けましておめでとうございます。2018年1月、最初の配信となります。今これ収録してるのが本当に1月1日元旦なんですけども、思い返してみれば、まあ、いきなり、ね、年の初めね、思い返すのも変な話ですけど、きちんと大晦日には、年越しそばを食べて、で、まあ、新年迎えた時は朝からジョギングして、初日の出を拝んで、でその後食事をとった後に近所の神社にお参りに行って、甘酒をいただいてっていう、なんかこう昭和らしい、年の初めを迎えました。こういう迎え方は僕はもしかして初めてかもしれないですね。一般的な正月を迎えたなっていう感じでね、ちょっと清々しい気分はしてます。ちょっと残念なのはね、その去年の暮れからずっと準備を進めていた YouTube のコンテンツ、デジカメの動画ランキングのね、動画がアップできなかったことがね、ちょっと悔しいかなとは思うけど、そこはちょっとね、気持ちをパッと切り替えて、よりこうクオリティを高めてね、今日っていうか、まあ、1月1日のね、夜10時を目指して今鋭意制作中です。はい、まあ、そういうわけでね、今回初めの配信となるわけですけども、1回目は、まあ、やっぱりね、その今年1年の目標的な抱負的なねものをちょっと語っていきたいかなと思ってるんですよ。あんまりこういうのをね、こう大声上げて人に言うっていうのはちょっとこう縁起が悪そうな感じがしないでもないですけど、まあきちんと僕もね、なんていうんですかね、その目的、目標、あと理由とかそういったものをもろもろ考えて、それで出した答えみたいなものが、目的みたいなものがあるんで、ちょっとそこら辺をねお伝えさせてもらえたら、まあいいのかなと思って、やっております。はい、今 BGM で流れてるのがいつもお世話になっているサンドストライプさんの方の楽曲で New です。ハッピーニューイヤーの New です。新年にふさわしいかなと思ってね、ちょっとかけさせてもらいました。この番組は、56kbps のモノラル配信なので音質が非常に悪いんですけども、実際のこの New っていう曲は非常に高音質なんで、もし気になった方がいたらぜひね、サウンドストライプさんのサイトに行ってぜひ視聴してもらいたい。で、可能だったら利用してくれっていうところでね、はい、今年初めの配信よろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。今年の抱負、まあ言ってみれば今年だけの抱負じゃなくて、これからの抱負っていう意味でもあると僕は思ってるんですけど、僕のね、今年の抱負というか、これからの抱負、目標みたいなものは、漢字なんですけど、段と衆っていう、漢字、一文字ずつ、二つっていう風に今年は、まあ、シンプルに捉えてます。段っていうのは、断るっていう、立つってことね、の段に、衆は集中の衆です。去年最後の配信の方でも少し触れたんだけど、その、人を売るよりも自分を売る方が簡単だって的な話をしたんだけど、それの何が簡単かっていう理由を、まあ、もう一回かいつまんでね、話をするとね。簡単、まあ、難しいっていう理由、人を 売り込むのが難しいって理由は、人のモチベーションとか都合に左右されちゃうから、あとはまあクオリティとかもね。それは自分がコントロールできる範囲外だから、自分の頑張りが及ばないところ。だから難しい。っていう意味で、話をしたんです。で、それが自分自身のそのテンポ、あとはスケジュール、クオリティ、すべてもろもろコントロールできるから簡単だっていう話で、別に人が悪いとか自分がいいとかじゃなくて、人対人だからこそっていう起きる問題だと僕は思ってるんですよ。うん。で、その段っていうところをまあそこら辺に持ってきてるっていうのもあるけど、やっぱりこの、そういった話はちょくちょく湧いてくるんですよね。周りからも。そういったのも今後ちょっとお断りしていこうと思って。うん。面白そうな話だとしても、やっぱりこう、人のコンテンツに乗っかるようなプロジェクト？自分自身が主となって動くようなんだったらまた別なんだけど、そうじゃない。他人が主となるようなコンテンツはもう参加はしないでおこうというふうに思ってます。仕事だったらまた別なんだけど、その、うん、やっぱりその、出ていくものに対して、自分に戻ってくる帰りっていうリターンがね、すごく少なすぎてね、ちょっと、うん、厳しい。それだったら自分の方に、自分のコンテンツで全ての力を、リソースを割いた方が明らかにね、自分のためにもなるし、成長も大きいし、得るものが大きいなっていうのが、これまでの、教訓なんですよ。うん。あとは、これは YouTube の方で出したコンテンツなんだけど、iPhone のね、バッテリー問題があるじゃないですか。あれを、もっともっとこう突き詰めて考えてたんですよ。例えば iPhone で、その、ゲームなんかするのかなとか、あとは、そのオフィスのアプリとかね、入れてるけど、そんなに仕事しないでしょみたいな、その、携帯電話でね。っていうのをずっと考えてると、自分がもともと持っている考えみたいなものを思い出したんですね。その考えっていうのは、携帯電話は携帯電話でしかないから、そもそも、使わないと。うん。電話受けるとかかけるとか、まあメインとなる考えは受ける。ね、かけるんじゃなくて。で、メールやり取りできるだけでもう僕は十分だなっていうことをふと思い出したんですよ。そしたら、その、じゃあ、例えば今売られているニッチフォンっていうのをご存知ですか？ニッチフォン。ヨドバシカメラとか、ビッグカメラとかでも扱いがあるのかな？すごい薄くて、名刺サイズぐらいのね、50グラムぐらいの軽さの携帯電話があるんですよ。電話をかけるのと SMS、まあ、ショートメールか、のやり取りができるとか、その程度の機能しかないような安い携帯があるんだけど、ああいう携帯でもいいんじゃないかなっていうふうに考えてはいたんです。うん。でも、結局 iPhone は必要なんですよ。何に必要かっていうと、例えば、ウェブ制作とかの場面でね、ブラウザーチェックとかっていうので、iOS デバイスは必要だし、そういう意味では iPad も必要だし、うん。なので、それはまあ別に、いいかなと。まあ、もっと言えば、例えば、緊急事態でね、仕事に遅れる、待ち合わせに遅れるっていう時に地図なんかを使う、っていうシーンも出てくるでしょうから、そういった時にやっぱりこう、そういったデバイスは何かしらあった方がいいなって思うと、だったら、その、例えばニッチフォン的なそういう単機能な携帯電話だと、結局他にデバイスをもう一台持たなきゃいけないってなっちゃうわけですよ。例えば 6S をね、サブにして、それを一緒に持ち歩いてるってなると、まあ、バカバカしいと。荷物がかさばるだけだっていう話で、なので、まあ、一応サブでは欲しいけど、あった方がいいけど、まあ、それは今置いといて、とりあえず携帯電話は iPhone のままでいいから、使わないでおこうと思ったんです。なので、使わないアプリ、どんどんどんどん消してって、オフィスのアプリも全部消えて、Facebook のアプリも消えて、 LINE とかも消えて、LINE 全く使ってないんだよね。LINE も消えて、まあ、大抵消えたかな。まあゲーム系ってもう3、4個ぐらいしかなかった気がするけど、それもほぼすべて消えて、ええ。で、ポッドキャストも消えて、だからもう、そう、ポッドキャストも僕も聞いてないんですよ。その、自分のコンテンツはチェック用に聞いたりもするけど、例えば、その、なんだろう、今まで聞いてた、長年聞いてた、ポッドキャストも、正直もう聞かなくなっちゃいました。消して全部。うん。今、登録してるコンテンツ、まあ、チャンネルっていうのかな、番組は、多分、その、消す前の5分の1ぐらいしかないんじゃないかな。うん。だからもう全然再生もしてないし、そういった時間をね、こう、どんどんどんどん削ってって、その、何がしたいのかっていうと、結局自分自身を成長させるためとか、勉強するためとか、そういった時間に当てたいんですよね。ものを作るとか。その、なんていうかな、フォーカスしたいっていう、集中したい。そこです。あの、確かに音のコンテンツはすごく優れてて、何かをしながら聞くことって可能ですよね。テレビみたいにその、いろんな、そのテレビに集中するっていう必要もないし、例えば家事しながらとかもね、作業しながらでも気楽に聞けるっていうのは素晴らしいところだと思うんだけど、ただ、その状態で本当に作業に集中できるかっていうとできないんですよ。うん。仕事もそうだし、作業もそうだし、例えば、仕事をしてるときだったら、7割ぐらいは仕事に集中してるんだけど、残りの3割は、ポッドキャストを聞いている。ポッドキャストに集中しているってなると、なんていうのかな、あの、なんて言うんでしたっけ、あれ、ゾーンでしたっけ。スポーツ選手が、結構極限状態に陥ったときに入ってしまう、なんていうか、一種の、ハイな、瞬間。心理状態というのかな。ああいったものにね、ちょっと入れないというか入れづらいんですよ。時間を忘れてとか自分の持ってる力以上のものを出すっていうのができなくなっちゃうと考えて、もうそれはスパッと切って、もう作業するときはせいぜい作業用 BGM とか、もう全然考えをこう遮断したりしないようなものを聞いて、やりくりしてるようにしてます。うん。そうね。あとはね、そのまあ集中っていうのはそこら辺もそうなんだけど、とりあえず、どんどんどんどん削ってるんです。いろんなものを。まあ、物理的なもので言えば酒とかね。酒も減らして、一人で飲むのをもう極力減らして、もう飲まずに、その、人と飲む楽しい酒をね、もっと、その割合を増やせばいいんじゃないかなって思ってます。うん。その、ねえ、やっぱ一人で飲んでる酒も、まあ楽しいっちゃ楽しいけど、それをしょっちゅうやってるってのはよろしくないと思うんですよ。その時間をもっと仕事に使いたいなとかっていうふうにきちんと考えていくとね、こう、まあシビアになってるのかな、自分的にこう考えとしては、ちょっとストイックな感じに寄ってきてて、その、そうね、もうそれこそもう自分の人生プランみたいなやつをちょっと今考え出してますね。うん。で、集中するところにはきちんと集中して、余分なものを考え的なものを入れずに、やっていきたいなと。あのね、これ本当にいろんなところにね、こう、その考えが、もった、なんていうのかな、考えてる。いろんな部分に関してそれを考えてるから、ちょっと話がしづらいんだけど、例えば、歩くこと自体に集中するとかね、ジョギングすること自体に集中するとか、風にすると、結構新鮮なんですよ。ジョギングだとね、その普段僕ずっと、まあ、ポッドキャスト聞いてジョギングしてたんだけど、1日10キロかな ?10 キロちょい走ってるんだけど、その、集中してる時と集中しない、まあ、普段の時って、ペースというかその、体力的なものは、そんなに関係はないんだけど、その、タイムが縮まるんですよ。うん。結構ね、そこはね、意外に、びっくりしたというか、 そんなに無理して走るわけでもないし、意識しているわけでもない。まあ、もちろん走ること自体に意識してるけどね。これなんなんだろう、これだと。っていうような驚きとかもあったりします。なので、何かをやるときに他のことをしているとかっていうマルチタスク的なね。マルチタスク。ね。言えてなかったな。的なものをちょっと減らしてみようと思って。プロジェクトとかそういったものも関してですよ。一つのことに集中して、そこできちっとこう、何かを作って、何かをして、っていうようなのをもうちょっと突き詰めたら何か得られるものがあるんじゃないかなと、今思ってます。なので、どんどん不要なものは削っていって、それはもう、習慣もそうだし、仕事に関してもそうだし、趣味とかそういったものに関しても全部そうです。このポッドキャストはやめないけど、やめるつもりはないけどね。まあでも、なんだろう。もしかしたら、ってか、もうちょっといいものになるかもしれない。YouTube の方はね、YouTube の方はもう本当に集中の集ね、のところの最たるもので、今年一番のね、なんていうか、山場というか、力を入れるべきポイントだな、とは思ってます。いろんなものをこう、立って、なくしていってというか、まあ、捨てて、その代わり、自分の活躍の場みたいな、自分の情報発信の場を、YouTube、あとはまあ、局長のサイトとかね、に、どんどん寄せていきたいんですよ。そういう意味では、さっきちょっとの iPhone の方のアプリで Facebook を消したって言ったけど、実はもう、Facebook とかそういった SNS も、ほぼ、見てもないし、書いてもないんですよね。多分、もう書くことないんじゃないかなとは。何かあったら書くかもしれないけど、基本的に書く予定がないんですよ。今まではその Facebook とかそういったものを SNS に関しては、まあ、ちょっとしたメディア、自分の情報を発信する媒体だっていう認識があったんだけど、そこに割いてる時間と労力っていうのもちょっと無駄だなって思い始めて、だったらその自分の情報を発信するっていうのをもっともっと本当に発信したいことの方に配分した方がいいものができるんじゃないかなっていう思いがあるんですよね。まあ人のコンテンツ、人の記事を読んだりするの楽しい瞬間もあるけど、まあそれはそれでね、やっぱりこう風情がないというか、ね、時間的な隔たりとか、物理的な隔たりっていうのがあってね、久々に会うからこそ、こう、なんていうか感じる感覚みたいなものってあったと思うんですよ、昔は。だからそういったのをもう少し大事にしてもいいかなと。あまりにもみんなが身近にいるような、まあ、疑似的にでも、いるような感覚になっちゃうと、なんていうか、風情がないなと、思い始めて、まあ、そういうわけでね、もう、iPhone 買うけどもういらないやってなっちゃってっていうのは極端な、まあ極論かな。iPhone ね、本当は最初4年使うつもりだったんだけど、そのバッテリー問題の件でね、いろいろ考えることになって、これからも iPhone じゃあ使っていこうってなった時に、4年じゃなくてそれが7年ぐらい伸びたんですよ。7年は使おうと。で、実際にね、Wi-Fi 切って、Bluetooth も切って、もう、1日に起動する時間って多分1回か2回しかないんですよ。時間も別に確認しないし、なんていうかな。電話が来たらわかるだけでいいぐらいな感じに使ってるんだけど、1日にね、ほんとね、ほんの数パーセントしか減らないんですよ、バッテリー。まあ、ジョギングするときはね、なんていうか、計測するアプリ、活動量計的なやつを起動するんで、その時は GPS とかが作動、動作するから、バッテリーの減りは激しくなるんだけど、それ以外はね、普段僕使ってると1日に10%ぐらいしか使わないなと思って、電話かけてたら何してもね。 気づくと、そしたら10日ぐらいは持つ、10日、まあ、実際に自分が使ってると3日ぐらいかな。うん、GPS が食うんで。3日ぐらい持つと、例えばそのバッテリーがね、劣化していったとしても、別に性能落ちようが何しようが電話受けられればいい、かけられればいい、あとはメール送受信できればいいってなったら、そもそも別にストレスがどうこうって関係ないじゃないですか。遅かろうが何だとか、別にどうでもいいわけですから。うん。なので、自分の中でも iPhone とかもう7年ぐらいも使うように頑張ってみようと。もうポケットから出すことすら全くないんで、落とさないっていう話なんですよ、そもそも。壊す心配もない。充電する回数も激減にしていると。これだったら、持つかも。みたいなね。うん。そうそう。そういう感じでね、なんかどんどん現代人から離れていく、逆転現象みたいなものがね、起きてるかなと思いますよ。うん。YouTube はね、まあ、そろそろ時間があれなんで YouTube の話に行きますけど、まあ去年までともかくとして今年が本当に勝負だと思ってて、勝負というか最後に近いような覚悟みたいなものがあって、その、最低でも、チャンネル登録者1万人を超えなきゃダメだと思ってますね。最低でも1万。できれば5万。っていうのは今年の目標というか、なんというか、もうちょっとこう、切実なもの、まあ、逼迫したものっていう感じになってきてます。僕はそれ本当の事業として普通に運営していきたいんでね。その、やっぱりノルマ的なものっていうのはね、やっぱ常に意識するようにはしてるんですよ。うん。まあ、そこら辺にね、集中するためには、ある程度のお金とかそういった時間的な余裕とかっていうのをなきゃいけないんだけど、そこら辺が、なんとかできれば、なんとかする。なんとかできれば YouTube をなんとかするっていうね、なんかこう、うん、よくわかんない話ですね。YouTube の方から結構ね、仕事来るんですよ、本当に。仕事っていうか、まあ、案件依頼も来たりもたまにあるけど、例えばレビュー動画作ってくれとかね。うん、これは仕事っていうか、まあ、この YouTube の方の、なんていうか特性というか、うちの、商品を扱ってほしいみたいなやつもあれば、そうじゃなくて、実際にお金を払うから、この、該当する商品のね、説明の動画作ってほしい。で、それを自分の、僕のチャンネルでね、扱ってほしいっていうふうな依頼があるんだけど、そういうのはもう全部断ってますから、完全にスルーですからね、僕ね、そういうのは。もうこれからもずっとやる気はないですけど、そういうんじゃなくて、実際の自分のチャンネルにかなわないような、普通の映像制作の案件をもっともっと増やすためには、今僕のチャンネルがね、登録者さんが2650人ぐらいいるんだけど、1万人って言うと、まあ簡単に言えば、まあ4倍の人数ですよね。4倍になれば、単純計算で言うと、案件が来る可能性、確率も4倍になる。入ってくる金額も4倍になる。ね。そうなれば、もう、それだけで仕事っていうか、生活として成り立つレベルにはなりかねないんですよ。僕のやってるコンテンツだとね。それだったら、いろんなものを投げ出してでもそこに集中すべき理由っていうのはあると僕は思うんです。僕自身の実力というか、僕自身の頑張りで、仕事を取ってくる。うん。見方を変えると、その、自分のネットワークないからの仕事を減らしていくというよりは、その、なんていうかな、つながりに頼る仕事のやり方をやめていくっていうんですか？例えば、友人知人からの仕事案件が来るのを、なんていうのかな、来るから生きていられる、生活できるっていう考え方自体がもう、それは違うと思ってて、友人知人頼み、そういったネットワーク頼みっていうのをやめたいんですよ。うん。そういったのは、なんていうかな。 精神衛生上よろしくないというかね、その、疲れるじゃないですか。うん。例えばまあ、いつも仕事をね、振ってくれる制作会社さんとかもいたりしたとしても、そこからの案件が来ることだけを頼りとしてちゃ、それもダメだと。だから完全にそういった社会的な意味で独立するためには、じゃあどうするかなって考えると、自分自身に、その、自分自身でコンテンツを持つことが一番だと思うんですよ。特に今の時代ね。それが比較的楽に、っていうかお金必要なくできちゃうから、それはやるべきだとはずっと前から思ってるんです。ただ、なんていうのかな、そこにこう時間とかお金とかそういったものを振っているような余裕がなかったからゴテゴテになってたっていうだけで、それをもっともっと自分の中の優先順位をね、上げていけば、またこう違う、世界が見えてくるんじゃないかっていう、ここ数日強く思うんですよ。数日じゃないな。一年半年ぐらい。うん。だから、そこら辺をね、本気で、本気の中の本気でね、やんなきゃいけない。っていうところですね。頑張んなきゃいけないと。はい。そんなわけでいろいろ話してきましたけどね。いやいや、もう、大変です。エンディングです。今ちょっと喉痛いんですよ。今話すぎてというか乾燥してるしね。でもこれから、その、YouTube 用のコンテンツのナレーションというか、声取りなんですけど、最低でも3本分撮らなきゃいけないんで、撮らなきゃいけないんですけど、1本あたりにね、だいたい普段30分から40分強ぐらいの時間かかってるんで、まあ、30計算で言うと2時間ぐらいですか ?2 時間ぐらいずっと喋りっぱなしですよ。こう気を張って何してっていうやってなんで、もう大変だなって思ってね、ちょっと途中で心が折れそうでした、いきなり。YouTube はね、今作ってるランキング動画が、頑張ればこの元旦から5日あたりまでの間連日配信できそうっていうかしな、まあできそうなんですよ。連日1日ごとに。はい、なのでこのね、もしこれ聞いてくださってる方がいらっしゃったらね、ぜひその5、6回連続で配信するのをね、全部こう楽しみにしていただけたらもう幸いかなと思います。あとその動画の方でも話してるんだけど、今僕バリオの方でですね、そのデジカメランキング動画を作るための資金を集めるためにですね、自分自身のバリオを公開してるんですよ。これ以前番組でちょっと話したんで、分かってる方は分かってるかもしれないけど、でそれでそのプロジェクトっていうのが、自分自身で実際に商品購入してそれを買ってレビューして、でランキング動画作ったりとかなんかしたら、それを全部見てる方に差し上げるっていうね、企画を考えてるんです。もうそれこそ20万30万するようなカメラも全部あげちゃうんで、バカなこと言ってんなって思うけど、もしねこれ聞いてくださってる方でね、バリューもやってて、ちょっと面白い考えじゃないかなって思っていただける方がいたらね、ぜひ僕の名前というか僕のバリューは見つけていただいて、ぜひ協力いただけると非常に嬉しいです。はい、あとはイベントの告知ですかね。1月の11日の木曜日14時から南浦の某、喫茶店で YouTube の、勉強会を開催します。会場、参加費は無料なんですけども、まあその時にノート PC だとか、まああと可能であればもうご自身の YouTube チャンネルをね、もう解説してきていただければ、こうスムースにその会に入っていけるのかなと思います。もう最近ね、その成功者というかすごいこう動画で成功しびっくりするぐらいの仕事を持ってきてる方が普通に中でいらっしゃるんで、そういった方の話が聞けるだけでも、ね、楽しいと思うし参考になると思うし、僕自身もいろいろこう持ってきてる情報があるんで、ぜひそこら辺も、ね、共有シェアさせてもらうとね、ためになるかなと思うんで、 はい、ぜひご参加ください。参加の方は、サイトの方、局長のサイトの記事の方から行けますんでよろしくお願いします。といったところで今年最初の配信をお届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。